吉川きっちゃまです。漫画大好き芸人がローテンションながらも時には獣のように漫画を熱く語ろうというラジオ、週刊漫画中でございます。はい、というわけで、前回ですね、漫画お困りパトロールというのをやったところ、メールが届きまして、お悩み相談のメールですね。お悩み相談というか、まあお悩み相談に対しておすすめの漫画をぜひ教えてほしいということなので、ぜひ、読み上げてみたいと思います。ラジオネームドンジャッコードンさん。吉川きっちょむさん、いつも週刊漫画中や漫画スキッチョムチャンネルを拝見させてもらってます。ありがとうございます。魅力的な漫画の紹介や熱い語り口に魅了されています。今回は漫画中で行っていた企画の漫画お困りパトロールを聞きメールをしました。読みたい漫画、教育系かっこ学校現場を扱った漫画。おー、なるほど。現在高校で教師をしています。いわゆる教育底辺校で生徒の学力や素行は一般的に見れば低いです。しかし生徒たちは実は素直だったり自分の好きなことに一生懸命だったりします。僕が悩んでるどうにかならないのかと思っていることは、生徒がこんな学校に来てしまっているんだから何してもダメだと投げやりになっていること、先生もこの子たちには何言ってもダメだと半分諦めてしまっていることです。こんな悩みにおすすめの漫画はありますか？ちなみにこれまでにはルーキーズ、ハイキュー、アオアシ、3月のライオン、ストロング須藤くん、君と宇宙を歩くために、スクールバックなどは悩んだ際によく読み返したりしてます。長文失礼しました。暑くなってきたので体調ご自愛ください。応援していますとのことです。ありがとうございます。こんなすごくちゃんとしたメールをいただきました。ありがとうございます。そしてですね、そんなドンジャコドンさんに僕がおすすめしたい漫画は、税金で買った本。これですね、ヤングマガジンで連載中で、今11巻までもう出ている作品になっておるんですけど、こちらですね、図書館のお仕事漫画でもあるんですけど、同時に主人公がヤンキーの高校生なので、その目線の話でもあるんですね。でざっくりこの漫画言うと、まあ丁寧に図書館のことも知れるし、まあ、主人公石平くんっていうね、高校生の男の子、とても可愛らしいし、で図書館になぜかいるマッチョの白井さんっていうのとか、まあ優しく教えてくれるお姉さんの早瀬丸さんって方だったりとか、すごく個性的な、メンバーでその図書館を切り盛りしているっていうのが分かって、すごく楽しい漫画になってるんですけど、こちら原作の随野さんって方が図書館に勤務経験がある方なんですね。だからすごくそのまあリアリティもありますし、実際にそのご本人カバーされてないことに関してだったりすると、ちゃんと図書館で調べ物をして、こちらを話に起こしてるようなんですね。なのでなんかそこの辺も面白いなって。こちらがどういう話かと言いますと、ヤンキー高校生の主人公石平くんって子がいるんですけど、彼が図書館に来て10年ぶりに利用するところから始まるんですね。で来てみたらいいんですけど、子どもの頃に借りてなくしちゃっていた本を弁償しないと新しく貸し出しができないっていうことだったんですね。でその子どもの頃、ちょうどその頃に親の離婚とか引っ越しが重なって、その本はどっかに行ってしまったと、もうちょっとわからないと。しかもその本っていうのがやっぱ小学校の頃だったんで、児童向けの動物の本だから、それがちょっとまあ恥ずかしいやらなんやら、まあいろいろ葛藤があったんですね。まあ石平くんもこう不良なんで、ちょっとメンツみたいなところがあったりして、それでもまあちょっと新しい本を読みたくて、で本屋さんにその本を買いに行ったら、子供の時になんでその本を借りたのか、何を知りたかったのかっていうことを思い出すんですね。でさらに自分から調べて学ぶことの楽しさっていうのも思い出すと。で、まあ、そういうきっかけで何度もその図書館に通ううちに、だんだん こう図書館の人とも仲良くなって、であるきっかけでバイトとして図書館で働くようになるんですよ。そこから図書館の内側だったりとか、利用者の人たちのことだったりとか、そしてあと自分自身、なんで本を読みたいのか、なぜこういったいろいろ知りたくなってしまうのかっていう自分自身のことをいろいろと知っていくことになる、まあ、そんなお話なんですね。その知りたいとか学びたい、そういう人間の根源的な知的欲求って割と誰しもあるものじゃないですか。まあ、多分みんな子供の頃は絶対にあったと思うんですね。で、子供がよくその親とかに、なんでこれってこうなのみたいな、なんでなのっていう聞いてるの見たことないですか？絶対ありますよね。で、みんな元は何かを知りたいって思ってたんですよね。で、それがまあその時の親の教育だったりとか、まあ、環境によってその知りたいっていう気持ち、その目を育てられなかったりすると、そこでちょっと立ち止まっちゃったりとか、なんか虚しくなっちゃうこともあるのかなとか思ったり。で、この作中でもですね、石平くんの不良の同級生が図書館に通って本読んでる石平くんに対して言うんですね。今更真面目になっちゃってどうすんの、お前はバカだしこっち側の人間で一生変わんねえよ、結構手厳しいこと言うわけですよ。で、まあ、そもそもこの主人公の石平くんっていうのは、知らないことを知るのが実はすごく好きな少年なんですね。でも大人がこう勉強させようとしてきたりとか、教育っぽいようなことをしようとしてきたり、偉そうなやつが言うことを聞かせようとしてくるのすごく苦手だし嫌いなんですね。で、それはもうこの不良の世界でも同じで、だから学校から抜け出してその縛りとかルールのない不良の世界で過ごしたところで、そこにはこう暗黙の了解と暴力があったりするわけですね。で、じゃあ一方図書館ってとこはちゃんとしたルールの下で行われてて、でそこでそのルールの下での自由っていうところにだんだんその魅力を知っていくんですね。で、その不良の同級生に言われたことに対して後日まあいろいろ考えて石平くんがね返すわけです。バカのくせに本読んでたらかっこ悪いとか、見栄とか意地とかそういうの脱いだ方が身軽で自由じゃねえかって、どこ行っても自由なんてねえから、どこでも自由にやれるくらい気持ちが強くねえとダメなんだろうなって言うわけですよ。で、この図書館で働いてることとか、まず本を読んだりしてその本との出会いを通して、その石平くん自身の知りたいっていう欲求、それを抱える自分にすごく素直になれるようになっていってるんですね。で、これってすっごく大事なことだと思ってて、知りたいっていう原動力って人が何か変われるきっかけだと思うんですね。どんな自分でも受け入れて、興味持てることができて、でそんな自分をちゃんと肯定して認められたら、どんなところでもこの人っていうのは輝くんだなっていうのはこの漫画を読んで思ったんですよ。で、まあ、この漫画自身すごくこう図書館漫画としても面白くて、まあ、図書館によって、まあ、ちょっとしたルールやシステムとかは違うと思うんですけど、まあ、図書館豆知識も知れて楽しいんですよね。まあ、例えばプライバシー保護のために貸し出し履歴を残さないようになってたりとか、だからたどれないんですよね、その人が前に何借りてたかとか。あと、まあその本なくしてしまったら図書館に直接お金払うんじゃなくて自分で買ってきて返さなきゃいけなかったり、その何でしょう、やっぱ税金とかでやりくりしてるので、その一旦お金を 預かっちゃうとかっていうのは結構難しいことだったりするみたいで、とか、まあ、その本借りた人が亡くなってたりとか、家が燃えちゃってたら弁償しなくてよかったりっていう結構びっくりな事実を知ったりとか、あとまあ図書館内でもいろいろとこうイベントやってるんだなっていうのがあって、子どものための読み聞かせ会だけじゃなくて、その子どものために人形を預かってお泊まり会っていうイベントがあって、その人形の写真を撮ってアルバムにしてまとめて子どもにあげてたりとか、とかビブリオバトルみたいなとこやったりとか、あ、図書館ってこういういろんな側面あったの全然知らなかったなってとこがね、これ読んで分かったりするんですよね。で、こういうへーっていうことを何も知らない石平くんの視点で見せてくれるから、この何も知らない読者としても一緒にへーってなって楽しいんですよね。で、図書館で僕が思い出すのが、僕も高校生の頃、家から徒歩1分のところに図書館があって、本当に毎週のようによく通ってたんですね。で、この漫画読んでるとその空気感っていうのすごい思い出して、あ、なんかこんな匂いだったなとか、就業前に、そう、閉館前にこういう曲が流れてたなとか、なんかすごく懐かしい気持ちになって、また行きたくなるなって気持ちになってくるんですよね。で、その時の思い出でなんか一個妙に覚えてることがあって、本を予約するのに用紙に記入するんですけど、それ見た図書館の人がその文字見て、かっこいい字ですねって言ってきたんですね。でも僕字がめちゃくちゃ下手なのがコンプレックスだったから、そういう言われてすごいいろんな気持ちになっちゃって、まあ、多分顔真っ赤だったと思うんですけど、僕の字なんかでいいんですかって気持ちとか、これ字下手だから遠回しに悪口言ってたんじゃないのかなとか、いやでももし遠回しに悪口言ってるんだとしても、まあ、一旦褒めてもらってるし、まあ、褒めてもらったの初めてだったからちょっと嬉しい気もするなみたいな、まあそっからまあちょっと人に見せるものに字書くときはもう少し丁寧な字書こうかなと思ったりもしました。まあ、結局まあ字は下手なままなんですけど、少なくとも図書館ってところはただこう本を貸し出すだけの場所じゃなかったなっていうのは、まあ、ちょっと思うんですよね。まあ、あとこの漫画読んで思うのは、高校生の頃は分からなかったんですけど、大人たちって高校生にこんなほっこり温かい目線を送ってたんだなって、いや確かに今の自分の年齢からしたら高校生ってやっぱすごく子供で、当時はもうすぐ大人だとか思ってたけど、全然多分まあそんなことなくてすごく子供で、相当周りから温かい目で見られてたんだなって、この漫画がまさにその石平くんに対して大人たちの目線がすごく温かいので、それもすごく楽しめますね。で、僕自身図書館行くようになったのって、多分小学校の時に雨の日に外で遊べないから図書室で漫画読んだりとか、そういう風に言ってたのが結構原点にあったとは思うんですけど、まあ、そうやってとにかく先に何でしょう、こう図書室とかに行く習慣ができて、まあ、なんとなく興味持った本、その当時ずっこけ3人組とか多分大量に読んでたんですけど、まあ、そういうきっかけになったんだなって思うとすごく感慨深いなと。で、この税金で買った本、この漫画もぜひ図書室に置いてほしい漫画ですね。これきっかけで本読むようになる人とかも多いんじゃないですかね。はい、というわけで、そのお悩みに、ね、答えられたかちょっと分かんないですけど、この税金で買った本のお話をさせていただきました。何か 悩みの参考になったでしょうか。今回みたいにですね、お悩みに対してのおすすめの漫画ありますかというメールは大歓迎なので、どしどし、お送りください。ご意見ご感想、そういったお悩み相談などあれば概要欄にもあります smangaju@gmail.com までメールお待ちしております。もしくはですね、SNS などでハッシュタグ週刊漫画中で投稿していただけたら、こちらとしても、調べやすいのでぜひお願いします。最後に告知ですが、この春から YouTube 始めまして、そちら、漫画スキッチョムチャンネルというですね、最新のおすすめ漫画、読み切りとか、これから発売する面白い漫画について話す動画、いろいろと出してますので、ぜひチャンネル登録と応援の方お願いします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございます。吉川キッチョムでした。それではまた来週。